10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は、議案等の審議結果5ページを参照してください。総務常任委員会。審査案件、議案第7号から議案第10号、議案第25号、議案第27号。議案第7号、内容、全国的に活用が図られている臨時、非常勤職員等について、その雇用形態や服務などの明確化や、同一労働、同一賃金による適正な待遇の確保を目的として創設された会計年度任用職員制度を導入しようとするもの。質問、日々雇用職員や非常勤職員への具体的な影響について伺う。回答、賃金水準が一定以上の臨時職員にあっては、一部減額となるケースがあるものの、期末手当や地域手当等が支給されることとなるため、ほとんどの臨時職員において年収増になるものと見込まれる。全会一致で可決すべきものと決定。議案第10号。内容、令和元年10月の千葉県人事委員会の勧告に準じ、一般職の職員の給料月額及び期末勤勉手当の支給率、並びに住居手当の支給対象となる家賃額の下限、及び支給限度額の引き上げを行おうとするもの。質問、条例改正による影響額について伺う。回答、給料表の改正による影響が約950万円、賞与の引き上げによる影響額が約1770万円であり、全体で約2700万円程度である。全会一致で可決すべきものと決定。議案第27号。質問、消防団運営関係費に関し、消防団に携帯用無線機を配備する効果について伺う。回答、災害対応時など必要な情報を双方向かつ迅速に伝えることができ、消防団活動に資するものであること。さらに的確に情報が伝わることで消防団活動での安全面の効果も期待できる。全会一致で可決すべきものと決定。写真、君津市総合防災訓練の様子。説明、作業服にヘルメット姿の6人の男性が担架で人を搬送しています。写真終わり。教育福祉常任委員会。審査案件、議案第12号、議案第14号から議案第16号、議案第23号、議案第26号から議案第28号。議案第14号。内容、君津市地域福祉推進センターの指定管理者として、令和2年4月1日から3年間、社会福祉法人、君津市社会福祉協議会を指定しようとするもの。質問、社会福祉協議会の役員の構成及び選考方法について伺う。回答、理事の定数は10名から15名となっており、評議委員会において選任し、会長1名、副会長2名を理事の5選で選任している。全会一致で可決すべきものと決定。 写真、地域福祉推進センター悠々館、説明、建物の全景があります。写真終わり。議案第16号、内容、国保小津診療所の指定管理者として令和2年4月1日から5年間公益社団法人地域医療振興協会を指定しようとするもの。質問、指定管理の期間を5年間とした理由について伺う。回答、市の指針としては3年から5年を原則としている中で、診療の継続性及び雇用の安定性の確保という観点から5年間とした。質問、当該団体の近隣における実績について伺う。回答、神奈川県で2つ、静岡県で1つ、小津診療所と同規模の診療所の指定管理を行っており、県内では浦安市で病院を運営している。賛成多数で可決すべきものと決定。議案第26号、質問、被災者支援事業における人材派遣業務について伺う。回答、被災にかかる相談や被災者支援メニューの案内等を行うもので、週5日間、1日あたり6時間30分、4名体制での派遣を年度末まで導入しようとするものである。意見、相談内容は多岐にわたると思われるため、派遣職員の入れ替わりの際など、市民にとって支障がないよう対応されたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、市役所4階に設置された被災者支援相談窓口。写真終わり。経済環境常任委員会、審査案件、議案第11号、議案第13号、議案第17号から議案第22号、議案第24号、議案第26号、議案第27号、議案第29号から議案第31号、議案第13号。内容、ゴードコミュニティセンターの指定管理者として令和2年4月1日から2年間ゴード地域コミュニティ活動推進委員会を指定しようとするもの。質問、指定管理の期間を2年とした理由について伺う。回答、当該施設は入浴施設の管理、料金徴収等の業務があり、指定管理者の負担が大きいことから、指定管理期間を2年とすることにした。施設の管理方法などについて、適切に情報を共有し、協議を重ねることで、指定管理者の負担軽減を図っていきたい。意見、今後も連携を密に取るとともに、収支についても適宜確認されたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第17号、内容、君津市物産館の指定管理者として令和2年4月1日から3年間、有限会社君津ふれあいの里を指定しようとするもの。質問、現在の指定管理者が申請に至らなかった理由及び役員構成について伺う。回答、令和2年3月31日までの指定管理者である亀山地区アグリリゾート推進協議会は、地域への貢献など一定の目的を果たしたことから、今後解散予定と聞いており、また指定候補団体の役員構成については、亀山地区アグリリゾート推進協議会と重複する役員がいる。賛成討論、当該施設は重要な観光スポットであることから、 地域の経済振興に資するようしっかりと事業計画の精査をするとともに、トラブル等が起きないよう適切な指導を継続してほしい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第19号。内容、君津市森林体験交流センターの指定管理者として令和2年4月1日から3年間、特定非営利活動法人ワーカーズコープを指定しようとするもの。質問、現在の施設管理における指定候補者の課題について伺う。回答、昨年度は自主事業において当初は計画通りに実施できないことなどがあったが、現在は改善されている。賛成討論、今後も本施設の設置目的を踏まえた事業展開を進めていくことを期待したい。写真、森林体験交流センター、木のふるさと文化センター。説明、建物全景があります。写真終わり。議案第27号。質問、農地災害復旧事業に関し支援対象の範囲について伺う。回答、農家の負担を軽減するため復旧工事費が40万円に満たない小規模なものに関しても原材料を支給することにより復旧支援を図っていく。全会一致で可決すべきものと決定。議案第31号。質問、損壊家屋の撤去費にかかる事業費の算出方法について伺う。回答、千葉県が示している参考価格をもとに1棟あたり270万円を見込んでおり、市内の被災状況と過去の災害における例を参考とし算定した結果、対象棟数については100棟を見込んでいる。全会一致で可決すべきものと決定。議案第26号、議案第27号、議案第31号については一般会計補正予算となります。補正予算の主な内容については3ページを参照してください。以上、10ページ、11ページでした。